今日は一日重要会としてご一緒に、過ごすことを許され感謝をいたします。福音に生きる教会ということについてしばしば申し上げ、そのことを考えながら一日を過ごしたと思います。午後のお話で触れましたように、中部仲介の65周年、再来年の、65周年に備えて今委員会が設けられていますけれども、その委員会が65周年のキャッチフレーズのようにして示しているのが、福音に根ざした慰めの共同体、そういう言葉です。ですから中部仲介も福音に生きる教会ということを改めて問う、そういうスタンスで65周年の準備を進めているということで、あります。上村正久という明治大正の時代に生きた教会指導者がこういうことを語っています。明治の頃のですね、まだプロテスタントのキリスト教が日本に入ってきてあまり日が経たない頃に、上村はこう言っています。世に福音と呼ばれるものに3つあると思う。一つは美術の福音である。美術ということで上村はただ狭い美術だけでなくて、音楽や文学も含めたいわゆる芸術ということを考えています。この美術の福音によって、人は豊かな潤いを得ることができる。芸術の力は人を喜ばせ潤いを与える力がある。ただ美術の福音は万能ではない。いかに美しいものも人の魂を救うことはできない。で、二つ目、これは道徳の福音、倫理の福音である。人が道徳を知る、これは人間が生きていく中でとても大切なことである。しかし倫理や道徳も倫理や道徳の限界にとどまって人の魂を救う、そこまでの力は持たない。で、三つ目に科学の福音。自然科学が発達していくことによってさまざまなことが解明されていく、これも福音である。しかし自然科学が開けて進んだとしても、やはり人がそれによって救われるということはない。つまり人の魂を救う福音、人に永遠の命を与える福音、人間の救いということによって根本的な仕事をすることができるもの、その福音はただキリストの福音の他にはない。したがって、芸術あるいは自然科学あるいは道徳、そうしたことをに関わりを持つにせよ、土台にはキリストの福音というものがなければならない。これが上村の語っていることです。で、教会はこのキリストの福音というものを人を根本的に救い、人に誠の命を与える、その福音を知るのであり、その福音に生かされるのであり、その福音をいよいよ述べ伝えていくわけであります。このことを心に刻んでおりたいと思います。そのために教会は健やかな霊的な感覚を磨いて保持していく。これから教会がどういうふうに歩んでいくのか、このことについては、様々に語られた今日わけですけれども、いろいろな課題があります。どうしたら福音の宣教が進展していくのか、あるいは教会の経済基盤が固められていくのか、そうした話し合いも大切でありますし、状況に応じて教会の組織を改めるということも必要です。しかし思うのですが、教会にとって最も大切なことはやはり福音の命を福音の命そのものとして健やかに保持していくことである。この小さなものの一人に、この一つの命、一つの魂に計りがたい価値を見出し、細やかな愛の配慮を傾ける、教会に働く聖霊の愛の御霊の働きを繊細に受け止めて、小さな魂、小さな命に寄り添って生きる、そうした 霊的な健康さということを教会に生きる者たちが分け持っているということ、そしてそのために高ぶりや支配や権力を捨ててキリストにあるへりくだりを持って仕え合うこと、今日しばしば触れた創立70周年記念宣言の助言にこう謳われています。権威主義や立法主義によらない福音の喜びあふれる共同体を形成することこそが私たちの課題である、祈り願うべきことである。それからまた70周年宣言の結びの部分に完成の日を目指してという項目があります。その項目にこう謳われています。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返される。これこそキリストの福音がもたらす神の国の秩序である。私たちは終わりの日に実現するこの恵みと命の秩序を今すでにこの世において先取りする。神の国にこそ世界と人間の真の幸いがあり、命の輝きがある。私たちはこの闇の世に御国の光を放つ教会を築いていこう。教会の頭ならキリストはすでに世に勝利しておられる。キリストの体に連なる私たちもキリストの道を歩んでいこう。終わりの日に主の教会がまとう輝く衣とは生徒たちの良き生活なのだから。福音に生きるために教会とキリスト者は霊の戦いを担います。それはなお世が罪の残滓の暗闇の支配のもとにあり、私たちもまた聖火の途上にあるからです。教会とキリスト者がひたすら福音にふさわしい生活を送り、キリストの命を生きることに集中するときに、おのずから戦いが生まれてくるわけで、それはこの世的な戦いではなく福音の命に生き抜くための戦いです。お読みいただいたルカによる福音書の1章46節以下は、マリアの賛歌、マニフィカートと呼ばれる、マリアが主イエスを胎に宿したこと、それを天使から告げられて喜びに全身を満たされて歌った褒め歌、賛歌です。聖霊に導かれてマリアはこの賛歌によって神の国の秩序を語り示しています。主イエスがなさることになる、主イエスがそのお働きを通して成し遂げていかれる神の国の秩序ということを完成していかれる、その御業をあらかじめ語り示したもので、これはマタイによる福音書の5章が三条の説教の中で主イエスが語っておられる、心の貧しい者は幸いである、悲しむ者は幸いである、柔和な者は幸いである、まさにこの主の御言葉と重なり合うものであると思いますけれども、その神の国の秩序にこの地上のただ中において生きる、この幸いな秩序を先取りして生きる、それが私たちの霊の戦いです。これはパウロはエフェソ書の6章12節で、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものである、そう語っている通りです。これがキリスト者たちのまた教会の戦いです。世界とこの国の状況は確かに神の教会の前に立ちはだかる大きな壁でありますけれども、しかし教会にはこの世のいかに強固な壁をもうがつ、いかなる罪の暗闇にも届いていく、その御言葉が委ねられています。十字架の言葉には力があるとコリント第一書でパウロが語っている通りです。その力を養う、霊的な力を養う、これは真剣に御言葉を聞いていく修練と、御言葉に従い御心のなることを願い求める祈りの修練によってなされていくことであります。霊的な修練を重ねていくこと、 それはキリストの命を掘り下げていくことです。キリストを生きるというのはそのことを深いところで問いながら理解していくことです。キリストの命を考えてキリストの命を問い続ける、この世の力の支配にも苦難や試練にも打ち勝つ十字架とよみがえりのキリストの命に生きるということを学ぶ、こうした営みを重ねていくことによって教会はこの世の荒波にも飲み込まれることがない自立をした旨となっていくことができ、この世の罪の深いところをえぐってそこに光を当てる福音宣教の戦いに使えることができるのではないか、そのように思います。朝の礼拝でも御言葉を聞きました。神の御目から見ればこの世はまさに色づいて収穫を待つ畑です。むしろ今私たちの一人一人が真にキリストのものとなるための修練を、御言葉と祈りの修練をなすこと、そして一人の人一つの魂に寄り添い、そこでなされる霊の戦いをその深みにおいて担い合う、そのことに心を向けていくことによって福音の命に生きる、福音の喜びに生きる教会に共に連なっていくことができるのだ、このことを改めて覚え確かめて祈りたいと思います。祈ります。主なる神様、私たちには救いが与えられており、また命が与えられております。教会だけが知るところの真理と命があり、あなたは教会にこの真理と命の福音を述べ伝えるようにとその務めを担わせてくださっています。時が良くても悪くてもこの命の福音を述べ伝えていくことができるように、世に明かししていくことができるように、また私たち自身もこの福音の持つ喜びと自由のまた解放のもとに喜びと感謝の中で生き続けていくことができるように、どうか御言葉の修練、祈りの修練に励むことを得させてください。そのことにおいてキリストにあって私たちの一人一人を一致のもとに置いてくださるように、主の御名によって祈ります。
アーメン。